ります。歴史の支配者であられる生ける誠の神様、受難週の主日に私どもは主イエス・キリストの見苦しみを心に刻みつけながら、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集っています。今私たちの心にあるのは、かつて十字架という悲劇的な結末を生んだ人類の罪と弱さについてであります。神よ、どうか私たちを憐れんでください。この世界を憐れんでください。あの時主イエスの十字架を生み出した人類の罪と弱さは、今日もなお世界の政治や経済やその他の出来事の中でやむことなく繰り返されています。バルカン半島では新たに戦争が始まり、正義に名を借りた政治家たちの決定の陰で、特にその社会で最も弱い立場にある人々が苦しみを強いられていますし、我が国でもいつか同じような状況を招くことにつながりかねない法律を作るために、欺瞞に満ちたいわゆる審議が行われています。神様、どうかこのような私たちの世界を憐れんでください。主イエスキリストのゆえに新しい霊を与え、私たちの罪をお許しくださいますように祈ります。私たちの教会に、どうかただあなたの御心に従って進む信仰と勇気をお与えください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。どうか一人一人にあなたの光と力を与えてください。今日のこの礼拝に事情で出席できない兄弟たち姉妹たちには、どうかその場にあってあなたの恵みをお与えください。数年間外国におられた広石ご一家が帰国されまして、私たちの歩みに加わられたことを心から喜び感謝申し上げます。神様、私たちの敬愛する須山先生が手術を受けられた後なおもご自宅で療養中であります。どうかあなたのお守りがありますように切に祈ります。また加藤勇兄弟が続いて治療を受けるために別の病院に移られましたが、どうかこのことが良い結果を生みますように心からお願いいたします。日々あなたの力を与えてください。他にも病める友があり、病気の家族を見守る友があります。どうかあなたの癒しを、そしてあなたの励ましと支えをお与えくださいますようにお願いいたします。悩んでいる友がいます。どうかあなたがそばにいて最も適切な助けを与えてくださるように祈ります。道を求めている方々には適切な時に信仰への決断をお与えください。 教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も豊かに祝福し、守ってくださいますように。先週結婚式を挙げられて新しい家庭を作られた若き兄弟と姉妹に、どうぞあなたの導きと祝福がありますように。この地域に住むたくさんの市民の方々とそのご家庭のために祈ります。あなたの恵みが豊かにありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、出席者一同に新しい信仰と希望と愛を与えてくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今週は受難週です。で、今日がイエスが十字架につけられるためにエルサレムの町に入られた日で、その日民衆がシュロの枝を手に持って迎えたというところから、でこれはヨハネの福音書に書いてありますが、ヨハネの福音書の中では最近の訳では夏目屋市となっておりまして、多分シュロと似たような植物なのでしょう。でこの辺は福田先生に後で伺ってみたいと思いますが、そのシュロの枝、昔の聖書ではシュロとなっておりましたが、シュロの枝を手に持ってお迎えしたと。そのところからシュロの日曜日という名前が付けられております。英語ではパームサンデーって言いますね。シュロの木のことです。で今日がその日曜日でありまして、今週の金曜日が祝日です。金曜日の朝の9時に十字架につけられまして、先ほどルカによる福音書を読みましたが、で午後3時に息が絶えました。マルコやマタイによりますと、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという悲痛な叫びを最後に挙げられて息が絶えたと言われています。金曜日が祝日です。で今週は祝日に特に集まることはいたしませんが、水曜日の祈り会でマタイによる福音書の26章と27章祝物語を一緒に読んで祈りたいと思っています。そして来週の日曜日が復活日です。ですからキリスト教会にとりましては、今週から来週にかけて本当に大切な日々を迎えることになります。で今週のこの礼拝ではその受難週にちなみまして、特に旧約聖書のイザヤ書の53章について話したいと思います。普通は福音書の祝物語のところを取り上げるところでありますけれども、イエスの生き方や考え方の背後には旧約聖書の思想とか信仰が非常に強く流れておりますので、今年は特にその点からイエスの苦しみを理解したい。でそのつもりでイザヤ書の53章を読みたいと思います。でイザヤ書というのは大変長いところでありまして、イザヤという預言者の言葉が集められた本なんですけれども、単純ではありませんで、1章から39章まではいわゆるイザヤと呼ばれる預言者の言葉ですね。で40章から55章まではちょっと調子が違います。 で背後に想定される歴史的な出来事なども明らかに違います。そこで昔から学者たちがこの40章からあと55章までは1章から39章までとは違う別の預言者の言葉が集められたものだというふうに申しまして、これはほぼ今日定説になっております。一般に第二イザヤと呼ばれています。名前がわからないもんですから39章までの第一イザヤというのと並べて第二イザヤと言います。で56章から後がまたこれ違いまして、そっちの方は第三イザヤと呼ぶんですが、で今日はその第二イザヤの中に出てくる53章です。第一イザヤの方では預言者は正義と公平を求める非常に厳しい要求をしばしばいたしました。でもちろん優しい調子のところ、人々に慰めを与えるようなところもないわけではありませんが、概して非常に厳しい、神の御心に従って生きない、場合には裁きが下るという、そういう非常に厳しい言葉が大体中心になっています。それに対して第二イザヤでは苦しみから救われるという慰めに満ちた調子が強い。で先ほど40章から55章までと申しましたから40章のところをちょっとだけ開けてみたいと思いますが1123ページですが40章の1節のところですね。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。でこういう言葉から始まりまして、ここのところは有名なヘンデルのメサイアという曲の冒頭でテノールが朗々と歌うところです。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。でこれがこの第二イザヤの主張音といいましょうか、一番貴重になっている音だと思いますね。慰めよ、でこのことはこの第二イザヤという預言者が生きた時代と関係しております。で紀元前587年という年にバビロニアの王ネプカトネザルは南王国のユダに侵攻しまして、エルサレムを占領し、王をはじめ主だった人々を捕らえてバビロニアに移しました。いわゆるバビロニア捕囚であります。でこのバビロニア捕囚は約50年続きます。で紀元前539年に新しく起こったペルシャ帝国の初代の王キュロスという人がバビロンを征服します。でそれによってまあいわば副産物のようにしてイスラエル民族がバビロンに捕囚されていた、その捕囚からの解放が実現いたします。でこの前後ですね、このイザヤは預言者として活動していました。屈辱的な民族の経験、そして民族が絶望に瀕していた時代、その中から解放されて国に帰ってくる。しかし国に帰ってもいろいろな問題が残っている。そういった激動の時代に この第二イザヤという人は預言者としての活動を続けたのです。で、このような時代に預言者は何を語るか、これが問題です。預言者というのは、預かるという字を、よく意識的に私などは使いますが、あらかじめ何かを言うというだけの人ではありません。駅舎みたいな、そういう人ではありません。神様から言葉を預かって、それを人々に語る、言葉を預かって語る人です。それが預言者です。預言者は一体何を語ればいいのか、こういう時代に。で、厳しい言葉も語らなければならないかもしれないけれども、慰めに満ちた優しい言葉も語らなければならない。で、第二イザヤがやったことはそれでした。で、もちろん厳しい調子の言葉もあります。しかし主張音は、その辛さの中で、苦しみの中で、へこたれている民衆に対して、慰めよ我が民を慰めよ、そう神様が言われたと、その慰めの言葉を語る。で、彼が晩年残した、非常に、ユニークな詩がありますが、普通主のしもべの歌と呼ばれておりまして、この第二イザヤには4つあります。大変特徴的なものです。で、そのうちの1つを、ちょっと読んでみたいと思いますが、42章ですね、イザヤ書の42章、1128ページに、最初の主のしもべの歌というのが出てきます。42章の1節から後です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。島々は彼の教えを待ち望む。で、これ有名なところですが、彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく。で、そういう生き方、そういう語り方を彼はする。主のしもべというのは、そういう人物であるというのであります。慰めに満ちた言葉です。しかし、他に3つあるんですが、私たちはそういうその主のしもべの歌っていうのをずっと読んでいくうちに、すぐに気づくことがあります。それは特に後の2つの歌において顕著な特徴になっていることですが、それは一つは50章の4節から9節まで。で、ここのところは主のしもべの忍耐という見出しがつけられておりますが、その4節から読みます。1145ページ。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。その次ですが、打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。 私は顔を硬い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと私の正しさを認める方は近くにいます。誰が私と共に争ってくれるのか、我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか、私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、しみに食い尽くされるであろう。で、こういう言葉がありまして、この中には、打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せたと、顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。で、そういう言葉が出てまいります。このことは、今日読んだ53章にはさらにはっきりと出てまいりまして、この主のしもべという人物は自分で人々の代わりになって苦しむという、そういうことをする人であります。主のしもべ自身が人々の代わりに苦しみを担う、こういう思想です。これがこの主のしもべの歌の特徴であります。ちょっと私たちの生活に、引き戻して考えてみたいんですけれども、本当の慰めというものを私たちはしばしば求めます。そして私たちの周りには本当に慰めを欲しいと思っている方々がたくさんおられます。で、私たちは慰めを語りたいと思いますが、それは単なる口先の言葉であってはならないと思っています。で、そのことを知っていますから、苦しんでいる人に慰めの言葉を語ろうとしてもしばしば言葉が出てまいりません。皆さん同じような経験をなさっていらっしゃると思います。言葉が出ない、何と話したらいいのかわからない。で、せめて私自身が相手と同じような苦しみを経験していれば、たとえ言葉にはならなくっても、一緒に涙を流すだけであっても、慰めにはいささかの真実がこもることになるでしょう。しかし、もし相手の苦しみを変わって追うことができるならば、そういうことは私たちにとってはほとんど不可能と思われますけれども、相手の苦しみを自分が変わって追うことができるならば、その時こそ慰めは最も真実で深いものになります。で、主のしもべの歌が私たちに示しているのはこの次元のことであります。イザヤ書53章を読みますと、この主のしもべと呼ばれる不思議な人物が深く苦しんでいる。で、それを見てる方は、我々と言ってよろしいでしょうが、我々はそれは彼自身の罪のためだと思っていた。4節の後半がそうですね。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。で、彼自身の罪のために、彼自身の責任を問われて苦しんでいるんだというふうに簡単に思っていたけれども、実はそうではない。驚くべきことに、私たちの背き、私たちの咎のため。で、これが五節の言葉ですね。五節の、1150ページの最初の行です。私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。で、私たちのために彼が苦しんでいるんだ、そのことを知らずに、あの人が苦しんでいるのは、それだけのことをしたためだろうというふうに、 私たちは考えていたというのであります。彼が私たちのために、私たちの代わりに苦しんだ。それによって私たちは癒されている。で、これほど深い思想があるでしょうか。私はこのイザヤ書53章のこの思想は、人類が与えられた思想の中で最も深いものの一つだと思います。先週の西田さんのお宅で家庭集会がありました。その時に熊本さんが大変良い証をしてくださいまして、私たちはいろいろと考えさせられたんですが、あの方が言われたのは、ドストエフスキーの罪と罰という作品を読んだことが聖書を読みたいと思うようになったきっかけだったということでありました。そしてその罪と罰という小説のことをちょっと話されたんですけれど、ご承知の方も多いと思いますが、ラスコーリニコフという青年がいて、この人は金貸しのおばあさんを殺してお金を奪います。で、ことのついでにそのおばあさんの姪にあたる大変信心深いリザベータという女性も殺してしまう。で、お金を奪ってそれで才能のある自分が勉強をするとか将来を開くとか、そういうふうなことは意味があることだ。ああいう欲不可の金貸しのおばあさんがお金をいくら貯め込んでいてもそれは社会のためにならないと。で、そういう考えが背後にありまして、そういう行為に出るわけなんですけれども、この殺人者のラスコーリニコフという青年と、どん底の家族を救うために自らは娼婦となった若い女性ソーニャ、でこの二人が出会うという話なんですね。で、この二人が暗い部屋で一本のろうそくの光を頼りに、ヨハネ福音書の第11章を読む場面があります。有名なラザロの復活という場面です。ラザロが死んで、でこのラザロとそのお姉さんたちをイエスは大変愛しておられましたけれども、その兄弟のラザロが死んですでに4日経っている。で、遺体はもう臭い、そう聖書に書いてあります。そしてみんな諦めていた。そこへイエスがやってきて涙を流します。イエスは涙を流されたと書いてあります。そしてあるやり取りの後で、そのイエスが墓に横たえられているラザロの体に向かって、ラザロよ出てきなさいと呼びかける。そうすると体をくるまれたままのラザロが出てきたという話です。ラザロの復活の話です。そこをソーニャが読んであげるんです。で、罪と罰という作品のこれは中心部です。そこから場面が展開していきます。そしてやがてラスコーリニコフは自分の罪を人々の前で告白する。市場に立ってソーニャに言われたように大地に接吻して、私は人を殺しましたということをみんなの前に告白して、罪を罰を受けてシベリアに流されます。 僧侶は彼についてシベリアまで行くんですね。最後はあのシベリアの荒野に春が来て雪が氷が溶けていく。その川の岸辺で二人が座っている。よみがえることを予感する、そういう場面で小説は終わります。ドストエフスキーは愛が彼らを復活させたのであると書いています。で、そういう話なんですけれども、熊本さんはこのヨハネの福音書11章をソーニャが読んで聞かせるその場面に強烈な印象を受けたということでした。そしてぜひ聖書を読んでみたいと思った。それから彼女の新しい生活が始まったわけです。で、私はそのことに胸を打たれましたが、実はその直前、ソーニャがそのヨハネの11章を読んであげるその場面の直前でありますけれども、ラスコルニコフがそのソーニャの苦しみを一層かきむしるようにして散々悪態をつく場面があるんですね。お前の妹だっていずれはお前と同じように商売女になるさとか、いいことなんかありゃしないさ、神様なんかありゃしないさっていうふうなことを散々言うんです。そしてソーニャを苦しめます。で、そういうことをやっていながら、突然このラスコールニコフという青年が全身をかがめて床の上に体を横たえます。そして彼女の足に接吻する場面があります。で、ソーニャはびっくりして真っ青になって何をなさるのですとつぶやくんですが、そのソーニャに向かってラスコールニコフは、これは米川正雄の役ですが、僕はお前に頭を下げたのじゃない、人類全体の苦痛の前に頭を下げたのだ、そう言います。で、このドストエフスキーという作家は苦しみに注目した人だと思います。この世界には言えなくして苦しめられている人たちがどんなに多いか。で、そのソーニャもその一人ですが、言えなくして苦しんでいる人々がどんなに多いか。で、彼の作品の至るところにそういう人が出てきます。時には小さな子供が出てきます。小さな子供の悲しみ、小さな子供の泣き声、人間だけじゃありません。飼い主にめった打ちにされる年老いた馬、そういう場面がよく出てきます。で、世界にこのような理不尽な苦しみが満ちている、このような理不尽な悲しみや苦しみに一体意味があるんだろうか。ドストエフスキーはそのことを問うたんだと思います。しかしそのような人類の苦しみが意味がないはずがありません。無意味なはずはない。ドストエフスキーはそのことを確信していました。そう私は思います。ラスコーリニコフがソーニャの前にひざまずいて その汚れた足のつま先に接吻した。それはこの人がこういう苦しみをしている、ここには崇高なものがあると信じたからでしょう。そしてこの人のこの苦しみがあればこそ他のすべての人々は支えられている。でそういうことに集約されて現れている人類全体の苦しみの前に彼は頭を下げたのです。そしてドストエフスキーはご存知のようにロシア正教の熱心な信徒でしたから、このような思想の背景にキリストの苦しみがあることは疑いを入れません。それはイザヤ書53章につながります。人類の苦しみ、そして特にその人類の歴史の中で他者の罪を身に負うて苦しめられている人々の苦しみ、それが無意味なはずはない。私たちはドストエフスキーと共にそのことを信じたいと思います。それが無意味なはずはない。で、このつながり、この人類の苦しみとイザヤ書53章と、そしてあのイエス・キリストと、でこのつながりを非常に明らかにした人に私の尊敬する神学者ボンヘッファーがいます。ドイツのボンヘッファーという神学者です。で彼はヒトラーに抵抗してナチスに抵抗して牢屋に入れられて最後は処刑されて死んだ人ですが、でこの人が獄中でこのイザヤ書の53章を念頭に置きながら神ご自身が苦しむというそういう思想を一つの詩に託しました。人々はご自身の困窮の中におられる神に行き、神が貧しく恥ずかしめられ枕するところもパンも持たないことを発見し、彼が罪と弱さと死に飲み込まれているのを見る。キリスト者は苦しみの中にある神の傍らに立つ。で、つまりここではイザヤ書53章とイエス・キリストご自身とがこの上もなく深く結びつけられて受け止められています。そしてこの苦しみには世界史的な意味がある。世界の歴史全体を支えるような意味がある。それをボンヘファーはメシア的苦難と呼びました。メシア的苦難で、神ご自身が苦しんでいるんだと。イエス・キリストにおいて神ご自身が私たちのために苦しみたも、そういうことであります。でこのメシア的苦難で、ボンヘファーは続けて言っていますが、キリスト者はこのメシア的苦難に預かるのだと。ということはもう少し具体的に言うと、他者のために苦しみを引き受ける、そういう生き方をするということでしょう。キリスト者はこのメシア的苦難に預かる。で、彼自身の生涯がそのことを示していますが、私はこの受難週の日曜日にあたりまして、イザヤ書53章を通じて、そしてあの主イエス・キリストの十字架を通じて、神が私たちのために苦しんでおられるという、そのところに行き着いたような思いがいたします。このメシア的苦しみ、それに私たちも預かりたいと思います。祈ります。 神様、苦しみには深い世界史的な意味があるということを主イエスキリストを通して、イザヤ書53章を通して、また多くのキリストの証人たちを通して私たちは知らされています。どうか私たちの生活もそのような意味に預かることができますように、弱い私たちに力を与え、お導きくださいますように祈ります。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の449番。